中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。さあ、今日は西宮市立中央病院の外科岡義夫院長補佐にお話を聞いていこうと思います。テーマは胃がん手術とサルコペニアについてです。岡先生、どうぞよろしくお願いいたします。お久しぶりです。
こんにちは。
今日は胃がん手術とサルコペニアというお話なんですが、サルコペニアという言葉なんですけど、最近新聞でも私見かけまして、時々見かけるなと思ってるんですけれども、先生、このサルコペニアというのは何ですか？
はい、サルコペニアというのは腕や足で体幹についている骨格筋が減少していることです。
はい、
サルコペニアのサルコというのはギリシャ語で筋肉のことを意味し、
はい、
ペニアというのは減少ということを意味します。1989年に提案された概念なんです。
うん、ギリシャ語が元になってるんですね。
はい、
サルコペニアというのは骨格筋のでは減少ということなんですね。
はい、当初は骨格筋量の減少ということだったんですけども、
はい、
2010年以降、筋肉量の減少だけでなく、筋肉の力、筋力や身体能力の低下を伴うものをサルコペニアと言おうというふうに定義されるようになってきます。
はい、
で筋力としては握力を測定して、で身体能力としては歩行速度を測定します。
はい、
で骨格筋量が少なく握力が低下または歩行速度が遅くなっていればサルコペニアと診断されます。
うん、
骨格筋量の低下のみであればサルコペニアの前段階ということでプレサルコペニアと言われています。
あ、プレってね、準備するとか最初という意味ありますもんね。
はい、
ね、なんとなくこのサルコペニアのことが少し分かってきた気がするんですけれども、でもなんで私もなんですが、最近新聞でいろんなところでこのサルコペニアということが取り上げられている、見られる方も多いと思うんですが、どうしてそういうふうに取り上げられるようになってるんですか？
はい、それは社会の高齢化に関係しています。
あら、高齢化に関係している、これどういうことですか？
はい、世界的に見ましても、この35年で平均寿命は10年伸びています。
はい、
その中でも日本は長寿社会でありまして、2015年のデータでは女性は 87.05 歳、男性は 80.79 歳となっています。
はい、
65歳以上のいわゆる高齢者の割合も2015年には 26.7% と、4人に1人以上が高齢者という超高齢社会になっています。
4人に1人なんですね。
はい、
はい、
で高齢になってきますと認知機能の低下や難聴、便秘、不眠などの症状が出てきて、病院にかかったり看護や介護が必要になってきたりします。
はい、
また転倒しやすくなって骨折したりもします。こういった症状をまとめて老年症候群というようになっています。
はい、
サルコペニアはこの老年症候群の一つなのです。
うん、
高齢になってきますと、自然に骨格筋量が減ってきます。特に下肢、足のことなんですけども、この足の筋力低下が大きく、20歳の頃に比べまして50歳では約 10%、
はい、
80歳になりますと約 30% も減少しています。支える力が弱くなってきますので、さっと立ち上がったり階段を登ったりするときにこけやすくなるということです。
うん、なんかちょっとこう聞いていると、祖父母の姿が目に浮かんだりという感じがするんですが、年齢とともに老年症候群というさまざまな症状が出てきて、さらには筋肉量、それから筋力が低下してサルコペニアの人が増えてくるということになるんですね。
そういうことですね。
うん、サルコペニアになると何か不都合っていうのは出てくるもんですか？
はい、ロコモティブ症候群あるいはロコモシンドロームというのをご存知でしょうか。
あ、聞いたことあります。
これも最近よく新聞などで取り上げられていると思うんですけども、はい、これは運動器の障害によって立つ歩くといった移動機能の低下をきたした状態のことです、
はい。
まあ、移動機能の低下をきたしますと転びやすくなって歩くのも難しくなり、うん、そして介助が必要になって健康寿命が低下します、
はい。
で、例えば骨という運動器に障害がある場合、これは骨粗鬆症、
うん、
関節に障害がある場合は変形性関節症と言われていますが、はい、この筋肉という運動器に障害があるのがこのサルコペニアなんです。
あ、なるほど。部位によってそれぞれ名前が違いますね、
は
い、
そうですね、
はい、
で、すなわちサルコペニアの人はこのロコモシンドロームになりやすいのです、
うん。
そしてもう一つですね、最近の概念でフレイルというものがあります、
はい。
まあ、あえて日本語で言えば虚弱ということになりますが、
うん、
まあ、高齢になってきますとさまざまな生理的な予備能力が低下してきて、まあ、ストレスに対して対応できなくなりまして生活機能や精神的機能が低下し、で介護状態が必要になる、まあ、要介護状態ですね、
はい、
あるいは死亡のリスクが高まってきます、
うん。
こういった状態をフレイルと呼ぼうと2014年に日本老年医学会が提唱しています、
はい。
このフレイルの主な原因が先ほどのこのサルコペニアなのです。
うーん、
つまりサルコペニアになりますと、まあ、筋力も低下してますので出歩くのがしんどくなり、
うん、
まあ、人との接触も少なくなってきて、まあ、気分もめいてきて抑うつ状態やさらには認知機能が低下してきます、
はい。
で、生活機能はまだまだ自立しているんですが、まあ、ちょっとしたことがきっかけでこの要介護状態に陥る危険のある状態、これがフレイルです。
うーん、なんかちょっと聞いてると恐ろしくなってきましたけども、つまりサルコペニアになればさらにロコモシンドローム、それからフレイルに陥りやすくなって、自分自身では生活できなくなって他の方のお世話にならないといけなくなるかもしれないということなんですよね。
はい、そういうことです。
うーん、それ大変ですね。なんか今から自分のことを考えてもちょっとこう怖いなと思ったりもするんですけれども、ちょっと先生、今日のテーマをちょっと戻ってみますと、先生の今日のテーマ、胃がん手術とサルコペニアというお話をしてくださるということだったんですが、はい、これサルコペニアと胃がんの手術とは関係性は何かあるんですか？
はい、あります、まあ、先ほど筋肉量の低下の原因として高齢化という話をしましたが、
はい、
社会の高齢化とともに70歳以上、まあ、特に75歳以上で胃がんにかかる人が増加してきています、
はい。
まあ、私たちのところでも25年ほど前には胃がん手術を受けた人の中で75歳以上の人は約 16% だけでしたが、
うん、
2010年から2015年の期間には約 38% と2倍以上に増えています。
増えてますね、
はい
はい。
で、またこの加齢という以外にサルコペニアの原因として栄養障害、そして身体活動の低下というのがあります、
はい。
まあ、高齢になりますと噛む力、咀嚼機能が低下してきますし、
うん、
まあ、がんになりますと食欲が低下して、まあ、特に胃がんの場合には食べ物がこう通過していく、そこに障害を伴うことがありますので、
はい、
まあ、食事摂取量が少なくなってきまして、まあ、必要なエネルギーを取ることができなくなります、
はい。
まあ、筋肉にエネルギー供給ができなくなりますので筋肉量や筋力が衰えてきて、まあ、サルコペニアになる、
うん。
またがんに伴うその倦怠感、しんどさが出現してきますと活動性が低下して歩かなくなる、
はい。
そして横になっている時間が増えてますます筋肉が萎縮して細くなってきます。
うん。
そしてさらにはですね、がんと体との相互反応が生じまして、がんは大きくなって広がっていこうとしますし、
はい、
体はそれを阻止して退治しようとします、
うん。
まあ、このような炎症反応が起こりますとさまざまな物質が産生されて代謝が高まり筋肉のタンパクが分解されて、
うん、
筋肉量が低下してくるということです。
はあ、なるほど。長寿社会となってがんにかかる人が増えてきているということ、まず分かりました。で、がんによって栄養障害が起こっている、がんによって活動性が低下している、そしてがんと体の炎症反応が起こっている、で、これらの現象によってがんの人にサルコペニアが生じているということになるんですね、
はい。
実際胃がんの方のうちどのぐらいの方がサルコペニアを伴っているんでしょうか。
まあ、ある論文見ますと、まあ、食道がん、胃がん合わせますと43から79% という報告があります。
結構多いですね、
はい、で、まあ、私たちのところで見ますと胃がん手術前の人の 30.8%、うん、3人に1人がサルコペニアでした。
はあ、ちょっと予想以上に数字的には多いなと思ったんですけれども、はい、サルコペニアという骨格筋量が減少していてさらに筋力が低下していたりとか歩行速度が遅くなっていたりする状態ということですよね、
はい。
まあ、こういう人が胃がんになって手術を受けることに当たった場合なった場合ですね、どんな影響が起こってくるんでしょうか。
はい、まあ、手術後の合併症、まあ、特にまあ重篤な重い合併症、例えば、
はい、
胃を切除してつないだところの治りが悪く、うん、で中身が漏れるという縫合不全が起こったり、
うん、
でそこから今度はさらに周囲に脳溶という海のたまりができたりする、そういうリスクが高いと言われています、
はい。
でまたその後、まあ、退院された後のですねフォローアップ期間中の死亡のリスクも高くなるという報告もあります。
まあ、結構大変なことがたくさん起こりますね。
はい、そうなんです。前に述べましたようにサルコペニアを伴っている胃がんの人は高齢の方が多く、そして栄養状態や身体能力が低下していることが多いです、
はい。
まあ、高齢の方は、まあ、持病をいくつか持っている人が多いですので何もない方に比べるといろいろな臓器の予備能力が低下していまして、
うん、
まあ、手術という侵襲に対する対応能力が弱くなっているのです、
はい。
まあ、さらには栄養状態が悪いと、まあ、傷の修復能力、治す力が低下していますし、まあ、身体能力が低下していますと、まあ、手術後ベッドから離れてこう自分で歩こうとそれがまあ遅れてきます、
うん。
まあ、全体的に手術後の回復がスムーズにいかなくなります。
うん、なるほどね。先生のお話で手術前の状況が詳しく分かったんですけれども、手術後の後のですね変化としてはどのようなことが起こっていくのか教えてください。
はい、まあ、胃がんの手術後、まあ、いろんなことも起こりますが、やはり体重がある程度減少します、
はい。
胃を部分的に切除しますと手術前の体重に比べて、まあ、5から8%、しかし胃を全部切除しますと10から20%も体重が減ります、
うん。
しかも最初その1ヶ月手術後1ヶ月の間にドーンと減ります。
あ、手術後1ヶ月で結構体重が減るということなんですね、
はい。
この1ヶ月以内の体重減少は何か影響ありますか。
はい、まあ、胃がんには進み具合ステージというものがありまして、このステージが2あるいは3というちょっと進んだ胃がんの方のにはその再発を予防するために TS1 という抗がん剤を手術後1年間飲んでいただくというのが今の標準治療になっています、
はい。
まあ、しかし中には副作用などで1年間続けて飲むことができず、まあ、途中で中止せざるを得ない方もおられます、
はい。
まあ、体重減少との関係で見ますと手術後1ヶ月以内に 15% 以上も体重が減少した人は、まあ、15% 以内の体重減少で済んだ人と比べますとこの TS1 という抗がん剤の中断率が高いという報告があります、
はい。
体重が減りすぎると抗がん剤の副作用が出やすいということです、
うん。そうなんですね。体重が手術後に 15% 以上減るということは、まあ、ちょっと数字に例えてみると手術前に50キロだった方は 7.5 キログラム以上減るということですので、50キロの体重がぐんと40キロ近くまで減ってしまうということですね。実際こんなに減る方というのは多いんですか。
以前は結構おられたんですけども最近は手術期管理の進歩によりまして体重が 15% 以上減少する人の割合は減っていると思います。
はい。
まあ、そこで体重の代わりになる指標としまして筋肉量が挙げられました、
うん。
手術後1ヶ月時点での筋肉量が 5% 以上減少している場合には TS1 という先ほどの抗がん剤の継続率が優位に下がるという報告があります、
はい。
TS1 による化学療法は継続できませんと術後の再発を抑制する効果は薄れて、うん、それによって死亡のリスクが高まってきます。
なるほど。手術前に骨格筋量が減っているサルコペニアという状態ですと手術後の合併症のリスクとか長期的な死亡リスクが高まるということですし、手術後に体重や筋肉量が減りますとこれまた術後の再発のリスクが高まると言われてましたけど、こうなるとどうにかして対処しなければと思うんですけれども、対処法というのはいかがなものがありますでしょうか。
はい、手術前にどのようにしてそのサルコペニアから離脱するのか、
うん、
まあ、手術後にはどのようにして体重減少や筋肉量減少を防ぐのか、
はい、
この対策と予防が重要です、
うん、
まあ、手術前手術後この両方の時期において大事なのは運動のリハビリと栄養療法です、
はい、
手術前の期間中にいかに体力増進を図り栄養状態を改善するのか、
うん、
この対策が重要です、
はい、
まあ、あの手術前にその底上げをしておくということがまあ大切なんですね。
うん、
まあ、週に 2,3 回筋肉トレーニングと、まあ、自転車などのまあ有酸素運動を実施しまして、
はい、
まあ、その直後にまあ食事や栄養剤補充を行って、まあ、タンパクを摂取するということをお勧めします、
はい、
まあ、私たちのところでは、まあ、スポーツジムにも置いてあるようなその体組成成分測定器インボディ720というのがありまして、
はい、
これを用いて骨格筋量を測定しています、
うん、
そしてこれが少なければある栄養剤を手術までの期間中に飲んでもらうようにしています、
はい、
運動に関しましては、まあ、自宅でもできるトレーニングをリハビリスタッフがこう説明してそういうパンフレットも作りまして、
うん、
まあ、できるだけそのトレーニングした後にですねお渡しした栄養剤を飲んでもらうように指導しています。
うん、なるほど。なんか聞いてると今にもちょっと早く体を動かさなきゃという気分になるんですけれども、手術前に運動トレーニングとそれから栄養療法によってサルコペニアを離脱ということができるということですね、
はい、
あのでは手術後はいかがですか。
まあ、手術後はできるだけ早くベッドから離れ歩くということが手術後の早期回復につながります、
はい、
まあ、面白いデータがありまして、
うん、
ボランティアの人にベッド上で2週間安静にしておいてもらって2週後に筋肉のタンパク合成を調べますと、
はい、
安静前に比べてタンパク合成が 46% も減少していたという結果でした。
え、これ健康的な人ですよね。
そうです、そうです、
はい、
まあ、ずっと安静にしていると筋肉量筋力が低下するということです。
はい、
手術はできるだけ早期に自立歩行を目指すということが大事ということがお分かりいただけるかと思います、
はい、
まあ、もちろんあの食事を含めた栄養療法も欠かせません。
うん、
ある臨床研究がありまして、まあ、胃がんの手術後早い段階から通常の食事に加えてある栄養剤を追加してこれを6週間から8週間飲んでいただくと通常の食事だけの人に比べて体重の減少が抑えられた、
うん、
まあ、特に胃を全部、摘出した場合に効果があったというデータです。
へえ、手術後も極力早く歩けるようにしてうまく栄養療法も取り入れていくとということが術後の早期の回復につながっていって体重減少とかそれから今日教えていただいたサルコペニアの予防にもなるということなんですね。
はい、その通りです。
先生、今日お話聞いてるとテーマは胃がん手術とサルコペニアということで、まあ、サルコペニアという症状はあのご病気をね他にお持ちでない方にもなり得る症状ですよね。
そうですね。
そういうことは健康な時にももちろん少しずつ運動をして筋肉を蓄えていくことが必要ということですよね。
はい、まあ、先ほど最初に言いましたようにやっぱ年齢とともにも自然にやっぱ筋肉量というのは下がりますので、
うん、
やはりある程度予防をしようということが大事かと思います。
はい、まあ、そして胃がんの手術を受ける時にはさらにそのサルコペニアという症状は何かと予防してそして改善をしていく力をつけていかないといけないということもとってもよく分かりました。
はい、
先生、今日最後になりますけれども今日のお話のまとめとしてお聞きになってくださっているリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、やはりこのサルコペニアになりますとその手術を受ける受けないにかかわらずその後のロコモシンドロームやフレイルといった病態につながっていきまして、うん、でだんだん元気なくなってきてあの介護を受けないといけない状態になるということがやっぱり非常にそのリスクが高いので、まあ、日頃からですね、まあ歩くということを中心とした運動そしてその後にですね、まあ、タンパク補給をするということを、まあ、日頃から心がけていただけるとあのいいんじゃないかなと思います。
はい、今日は西宮市立中央病院外科岡義雄院長補佐に胃がん手術とサルコペニアについてのお話を伺っていきました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで 0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。